セレンディピティ本当の自分に出会う旅。セレンディピティとは偶然に幸運に出会うこと、思いがけない人とご縁がつながること、そしてそれらがあなたの幸せにつながっていくこと、そんな意味を持ちます。この時間は双方ニューヨークヘアサロンオーナーの千歳さんと本当のあなた自身を見つける旅に出てもらう番組です。セレンディピティ、本当の自分に出会う旅。ここからは全世界に50店舗以上を展開する美容室双方ニューヨークヘアサロン、オーナーの千歳さんと私のりえグリーンの台本なしのクロストークとなります。ではスタジオにおいでいただいています。千歳さん、早速ご紹介させていただきます。こんにちは、今日もよろしくお願いします。
こんにちは、今日もよろしくお願いします。
はい、千歳さんは占星術、タロット、数秘、そして色彩心理学であるというオーラソーマを深く学び、世界中でオーラソーマの講師としても活躍されていらっしゃいます。さて千歳さん、早速ですが前回は潜在意識と顕在意識について少しお話をしてくださっていたところでした。千歳さん、興味津々です。今日はさらに深くお話しいただけますか？
そうですね、すべてのことを私たちが始めるときに、潜在意識のと顕在意識の戦いがあるんじゃないかなと思ってます。
潜在意識と顕在意識の戦いということですが、これ一体どういうことなんですか？
はい、じゃあ皆さんね、頭でこう三角形をイメージしてほしいんですけど、三角形、ちょっと背の高いこう三角形、ピラミッドのような、三角形をイメージしていただいて、上の部分の約 10% っていうのが顕在意識なんですよ。これが、
もうじゃあ頭頂部になりますよね。
頭頂部の、そう、 10%、で下が 90% が潜在意識で、私たちの意識はできてるって言われてるんですね。で、この 10% の顕在意識っていうのは、当然私たちが起きている時とか仕事をしている時とか、こうやって会話をしている時とか、そういう時にこう意識的になっているものですよね。でも潜在意識っていうのは自分のすごく見えない内側のところであるもので、本当に自分がどうしたいのか、何をやりたいのかとか、どんな風に生きたいのかとか、それがまあ潜在意識だとすると、顕在意識はいやでもこれこれこういう状況だからできないとか、子供がいるから今はできないとか、仕事が忙しいからなんとかとか、いわゆる顕在意識っていうのは今の自分の状況で意識をこう判断してしまうというか、それがまあ 10% でも、この 10% がしかないのに、顕在意識のけんちゃんは威力が強いんですよ。とっても
そうなんだ。
そう、けんちゃんは本当に強くて、10% しか持ってないのに、それが全てだってこう思っちゃうわけ。
なるほど。
そう、それで弟の潜在意識のせんちゃんは90% 持ってるんだけども、なんていうのかな、このセンちゃんとケンちゃんの間にクリティカルファカルティっていう見えないこう線があるって、蓋があるのね、でこの蓋の下に潜在意識があって、普段あんまり意識的になっていないけど本当の私の意識みたいな、それが潜在意識。
なるほど。
で 10% がもうすごく意識的な自分の意識、
こうしなければいけないとか、
これ
を言われたからこれをするべきだとか、自分の中で頭の中でか、もうとにかく考えられることですよね。
そうそう、起きてる時のね。そう、でも人はこの9割の潜在意識の中に本当の秘密の答えを持ってるって言われてるわけですよね。そう、ここに私たちの生きるこう道しるべがあるというか、自分がどうやったら軽やかで幸せで平和で、それを感じながら生きていけるのかっていう秘密はセンちゃんが握ってる。
そうか、なかなかこのセンちゃんに気がつかずに、ケンちゃんだけで生きている人って本当に多いんじゃないかと思うんですけど、
特に日本人は多いと思いますね。やっぱり私たちってすごく なんていうのかな、日本人の DNA というか、やっぱりこうしなければダメとか、こう非常に厳しくこう教育されてきてるじゃないですか、うん、これがもうあの本当に長い年月でそれをされてきてるので、うん、もう私たちの DNA に入ってるわけですよね、それが、うん、こうしなければ、そう、うん、しなければって、いわゆる have to ですよね、うん、この have to でも want to で生きるがセンちゃん、 have to で生きるがケンちゃん、うん、みたいな感じ。
それさ、
わかりやすい。
わかりやすい。Have to か want to か。
そう。そう。だから本当はだけど want to で行きたいんだけど、うん、なかなかそれはできないとか、そんなことしたら例えば親に叱られる、旦那さんに叱られる、上司に叱られるとか、なかなかそれができなかったりする。うん、でも比較的こう外国って、うん、そこが緩いじゃないですか。うんうんうん、私も今ハワイで暮らしていて。うんうん、すごく楽ね、なんか
ね、
すごくなんか生きやすいって感じるのは、うん、なんかあ、これノーって言っていいんだとか、うんうん、自分のしたいことをしたいって言っていいんだみたいな、ちょっとこうウォントゥーが近くにたくさんあるというか、生き方が。
確かにそうですよね、
うん、私たち日本人はちょっとこう真面目なので、うんうん、このクリティカルファカルティが硬い、熱い、もうなかなかここを取ることができないっていうちょっとジレンマありますよね、うん、だからオーラソーマのボトルも2層に分かれてるじゃないですか、はい、下が潜在意識なんです、
そうなんだ、
を表す色なんです、で上が顕在意識を表す色なのね、
へ、
うん、だから潜在意識で、うん、色がそれを教えてくれる部分もあります。
この潜在意識と顕在意識があって、うんうん、前回のお話ではこのセンちゃんの方、潜在意識に目を向けるっていうようなものを目標にして生きていくのもいいよっていうアドバイスだったんですけど、うんうん、これどういうふうに生きていけばいいわけですか？どういうふうに気づけばいいのかしら、う
ん、私もそこを本当にいつも模索しているんですけど、うん、でも一つの方法で一番簡単に分かりやすいのが、うん、緑の中を歩く、
はあ、
うん、緑の中をただぼーっと歩く森の中とか、うん、私長くバンクーバーに住んでたので、バンクーバーってたくさん森があるので、はい、なんかこう、あ、自分の道をこう決める時とか壁にぶつかった時によくこう森の中をただただ一人で歩くと、うん、木ってずっとそこにいるじゃないですか、ずっとそこで生きてる、樹齢何百年とかもあるわけで、うんうん、でその中でもイオンが出てるわけ、マイナスイオンが、
確かにそうですよね、
でそのマイナスイオンの中を私たちがこう普通に歩いていくだけで、うん、そのクリティカルファカルティが溶けていくんですよ、
そうなんだ、
そうすると、あ、本来自分がしたいこととか、あ、私これがしたかったんだって気づいたりする、
うわ、
うん、だから一生懸命どっちが得かなとか、どっちが正しいかなとか、正しいかとか得かとか、そういうことを考えてるときはそれはもうケンちゃんの思考なのでセンちゃんは目を出さないというか、はい、あとはよく言われるのは瞑想ですよね、瞑想起きて、瞑想ってアルファーファの状態なので、うん、アルファーファの状態っていうのはうとうとしてるような感じだから、眠いなと思ってる時とか、うん、起きたてでぼーっとしてる時って、あの時はケンちゃんは力が緩いの。
うわ、じゃあそのケンちゃんが力緩い時に頑張ってみるしかないんだ。
そうそうそう。センちゃんが強い時はそういう時、はい、こういわゆるリラックスしてる時なんですよ。自分がリラックスしてたり、もうゆったりしてたりとか、その眠い時とか、うん、そういう時にケンちゃんは少し力をが弱い。そしてセンちゃんの力が非常に強い時だから、そういう時に自分に問うのはいいかもね。オーラソーマでも授業を始める前に必ず15分間の瞑想するんですよ、
うん、
で瞑想ってやっぱり苦手な人はもうなんか、いや、いろんなことが頭に浮かんじゃうとかって、はいはい、でもそれでもいいの、全然、もうただただもう目をつぶってじっとしてる時間っていうのが、その静寂にしていくっていうのかな、ハートを静寂な状態にしていくと非常に軽やかになるんですよ、心が平和になって、うん、それだけでもいいから、いろんなこと考えても何でもいいから、もうその瞑想の時間をやっていくんですよね。
それ一日の生活の中で、うん、例えば夜眠る前とかに、うん、その瞑想の時間を少しでも取ることっていいことなんですか？
うん、すごいいいと思います。私も毎日ではちょっと難しいけど、うん、結構瞑想は意識的にやってます。
そうなんですか、
うんうん、そうするとね、なんかね、原点に立つって言って変なんだけど、うん、なんかちょっと振り返 れる、うん、自分の今日したこととか、なんか私は朝の瞑想意外と苦手で、寝る前が得意ですね。寝る前ぼーっとして、なんか今日こうだったなって考えるところからだんだんこう瞑想に入っていくと、今度その思想というか考えが出てこなくなるの、無になってくるの。その状態でいろんなものが降りてくるというか、
あ、うん、そうか、千歳さんよく降りてきたよっていう話をね、うん、するじゃないですか。それってやっぱり瞑想の中でふと浮かんだりすることもあるんですか？
そう。だってこのオーラソーマの、うん、ボトルを作ったビッキー・オールさんっていう方、うん、もう84歳で亡くなられて、はい、イギリス人の方だったんですけど、まあ、薬剤師をされた方で、彼女は45歳で失明してしまうんですね。
うわ、
うん、で目が全く見えない状態で、はい、それで40代後半で瞑想している時に水を分けなさいっていう言葉を瞑想の中で、それが3日間毎日降りてきたんですって。そう、それが自分がすごく愛していたお父様からのメッセージだったって、彼女は本の中で語ってますけど、うん、我が子よ水を分けなさいっていう言葉を3日間って、何を、何だろうと思って、でいろいろ薬剤師さんなのでラボを持ってたんですね、うん、でそれで自分のラボに行って、目が見えないんですよ、うん、でそこでラボでこうなんとなくもう手の動くままやったら、このボトルが生まれたんですよ。そう、目の見えない人がこんなに美しいボトルを作ったんです。
千歳さん、ちょっと私は今鳥肌なんですけどオーラソーマのボトルってありえないくらいの繊細で美しい彩りじゃないですか。目の見える方でもこれまでの、ここまでのことをするのは大変ですよ。
だからいいんだろうね、目が見えない人が本当心の声で作るわけだから。そう、だからそこで一番最初に生まれた色がこの0番のスピリチュアルレスキューって言うんですけども、一番上がロイヤルブルーで、下がディープマジェンタという色なんですよ。でこの0番のスピリチュアルレスキューというのは、まあ、ロイヤルブルーっていうのはよくチャクラで言うと第3の目って言って、第6チャクラ、ここ消化体のところ、目と目の間によ
く第3の目って、目ってなんだっけ、インドの絵とかを見ると、そうそうそうそう、
3つ目があるよね。そうそうそう、はい、でその3つ、この真ん中にあるこの目は何を見るかっていうと、うん、見えないものを見る目なんですよ。
すごいな、
うん、私たちがいつも見てるこの2つの目は、はい、そのこう見えるものを見る目で、真ん中の目は見えないものを見る目、うんうん、なんかそれは見えないものって何かって言ったら、うん、ソウル、人の魂だったり愛だったり、うん、例えばもう本当に人に対して思う思いやりだったり、目に見えないものがこの第三の目、うん、でこれがロイヤルブルーで表されるんですね、はい、チャクラの色ですね、うん、でそれがこの0番っていう、で0っていう数字は数比学的にも0は0から始まるんだけど、0ってすごく不思議で、数字の前に0があると、例えば1の前に0があると 0.1 になって1よりも少なくなるし、うん、1の後ろに0があると10になったり、0が例えば5個あると、ね、1万だ100万だ1億だってなるわけで、
そう聞いたら不思議な、
そうなの、だからゼロは、うん、いろんなものをゼロに戻すんですよ。だからもう多くも少なくにもなる、うん、そう、だから出発の数字なのね、うん、そう。そして下がディープマジェンタという、うん、ちょっとこう濃い紫みたいな、ちょっと一瞬パッと見ると黒みたいな、うん、ブラックみたいな色なんだけど、これは全ての色を混ぜるとこの色になるんです。
うわ、そうなんですか。
う、うん、オーラソーマの色ボトルの中にはブラックという黒という色は存在しないんですね。でこのディープマジェンタが豆腐から見るとちょっと黒っぽく見えるんだけど、ちょっとこう黒いむら、暗い紫のような、こうなんかね、うんうん、色、全部の色を混ぜた色がこのディープマジェンタになります。だからこう非常にスピリチュアルレスキューというのはとてもスピリチュアルなスタートで、まあ、これは人間を表すわけですね。みんな私たちはいろんな色がこのディープマジェンタという中に全ての色があるように、私たち一人一人の中にもいろんな可能性を持って生まれてきてる。そしてこの第三の目を開きなさいという二つの目以外のもう一個の目で世の中を見なさいというボトル、それがこのスピリチュアルレスキュー、だから私たちのスピリチュアリティを 加速させるというか、私たちのスピリチュアリティを育ててくれる、それがこの0番のボトルになりますね。ここからオーラソーマがスタートするわけですね。
そうなんですね、千歳さん、このオーラソーマって深すぎて楽しすぎて
楽しいの
本当に驚きますね、しかも作られたそのクリエイターの方は、盲目の方だった。
そう、盲目の女性だったんです。
うわ、
ね、もう本当にそこがすごいですよね、で、あの本当に、まあ、彼女はいろんな著書を残しているんですけども、その中でいろんな私たちが聞いても驚くような、あの化粧品会社の人とかもものすごい高い値段で買いに来るんですよ、この技術を。そう、化粧品にしたらどれだけ、ね、あの綺麗で、あの化粧品とか化粧水とか、あのいろんなものにやりたいから商標登録されているオーラソーマをゲットしたいわけですよね、でもそのどれだけのお金を積まれても彼女はそれをうんって言わなかったんですって。すごいですよね、なんかその辺が素敵だなと思って。
本当ですね、
それでこのオーラソーマっていうのが細々とイギリスの片田舎で生まれて、そのラボで生まれて、で本当にこう人の、あの人を伝わって大きくなってって、今世界で62カ国でこのオーラソーマというのを学ぶことができるんですね。
いや、そして千歳さんもこのオーラソーマに魅せられて、最初の番組の中で教えてくださったドルフィンというボトルに出会って、今だって世界的にね、いろんなところで教えてらっしゃると、講師になるまで夢中になってお勉強されたわけですもんね。
そうですね、でも最初は本当に習ってプラクティショナーっていう、そのレベル1レベル2レベル3を習うと、プラクティショナーっていう人をこうなんていうんですかね、その色彩心理学をすることができるんですね、でも私その状態が一番長かったんですよ。最初習うだけ習って、もう本当に大好きで、絵を買うようにこのボトルを買って家の中に飾って毎日見て、今日は これだなとか、これどういうんだろうとか、しかも自分で自分をこうなんか勉強してたというか。でそれから私がカナダに住むようになった時に、そのセッションを受けに来てくれた方から言われた、後の私の生徒さんになるんですけど、その方が言ってくれた、千歳さんぜひティーチャーになってって、ティーチャーになって、あの私そしたら千歳さんから習ってみたいって言ってくれた一言で、あ、ティーチャーっていう道があるんだって、そこで初めてなんか、まあ、知ってたけど全然そこに興味がなかったので、そこからなんかちょっとスイッチが入って勉強したって感じですね。そっからはもう本当に勉強してました、いろんなこと。でオーラソーマを習って少ししてからは、ブライアン・ワイス博士の、あのヒプノセラピーを習ったりとか、テキサス行って習ったりとか、いろいろやりましたね。
まあ、だからこそ先ほどの潜在意識と顕在意識、こういったお話を深くしていただけるということですよね。
なんかいろんなあの多方面からオーラソーマを学ぶと、その中にいろんなことが出てくるんですよ、でいろんなことが出てきて、例えば占星術なんていうのも私星占い的にしか知らなかったし、全くどちらかというとあんまり占いもそんなに興味があるタイプではなかったので、全く知らなかったの、自分の星座ぐらいしか、で星座にも色があるんだとか、あのだからそう、あの占星術っていうのはもう4000年にもわたる統計学なんだとか、いろんなことをこう学んでいくと、もっと深掘りしたくなって、あの時は本当になんか一生分学んでいましたね、なんか何年間かで。すっごい勉強してました、もう本当にしたくて、こう学生の頃のテスト前にする勉強とは違って、もう自分からね、もうしたくてって感じで、もうずっと勉強してましたね。
そうなんですか。星座にも色があるっておっしゃったでしょ、これ今ねこのラジオを聞いてくださってる方たちの中で、私は魚座なんだけど何色だろうとかね、あの私はヤギ座だけど何色かしらって思ってる方たち、たくさんいらっしゃると思うんですよ、このあたりもぜひいつかじっくり教えてもらいたいですね。
わ、かりました
星座にも色がある、これをいつかお聞きする、メモりましたので、今あの頭の中で考えている皆さん待っててくださいねぜひこちらもゆっくりとお話しいただきたいと思います。そしてですね、今日はもうあっという間に時間が過ぎていきますが、今日は潜在意識と顕在意識のお話をしていただいてましたけれども、 今日も本をね、ってきてくださっています。これがオーラソーマのもう本当に分厚くって、千田さんがもう本当に一生懸命勉強されたんだろうなっていうぐらい、
はい、ソースブックですね。勉強する本っていうよりは、ね、これはテキストじゃないんですけど、うん、のれちゃんに見せたくてね、いつもね、はい、はい、じゃあのれちゃんがどうぞ開けてください。
今日、いやもうでも千田さん、千歳さんがやっぱり皆さんに伝えるために開けてください。
あ、本当、
前回私開けさせてもらってグリーン引いたから。
あ、そっか、うん、ね、もしここにね、このスタジオにボトルがあれば、うん、のれちゃんにボトルをね、実際選んでもらってとかできるんだけど、うんうん、それができないから、うん、このソースブックを持ってきて、はい、これをパッと開けたところの
行きましょう、
色で行きましょうか。
はい、はい、今日千歳さんからいただけるメッセージ、じゃあ開きます。
はい、パッ、おー、
今日は何、
47番のボトルですね、
はい、
上がロイヤルブルー、
はい、
下がレモンイエローって、イエローのボトルですね、下が。うわ、う
ん、さっきあの、はい、0番の本当に最初はこれでしたよっていう教えてくださったボトルもロイヤルブルー
入ってましたね、
ね、うん、で今回今千歳さんが今日の色だって言って教えてくださったのが、うん、ロイヤルブルーと、そしてレモンイエローのボトル、はい、47番、
はいはい、これは、うん、オールドソウルっていう古い魂っていう名前のボトルなんですよ、
はい、
そうだから、あの非常にこのボトルを、うん、あの引く時っていうのは、うん、まあ、実際今日はねボトルを引いてるわけじゃないので、まあ、本のねパッっていうちょっとこうタロット的な感じで引いてるので、うん、またちょっと違うかもしれないですけど、うん、でもこれはあのオールドソウルってこの古い魂のボトルを引く時っていうのは非常にこうなんていうのかな、過去の自分の過去性とのつながりを感じてる時だったりするんですよね、うん、でこれ下層部がイエローなので、はい、イエローっていうのは非常にこう明晰性というあのなんていうか知性を表すボトルで、うん、であの幸せの黄色いハンカチって言葉があるように、うん、幸せもイエローで表されるけど、はい、こう不安とか恐怖もイエローで表されるんですよね、
うんうんうん、イエローカードなんていう言葉もあるぐらい、
そうそうそうそう、うんうん、あとイエローキャブとか、はい、あのいわゆるこうなんか目立たなければいけない時とか、うんうん、そういう時にもイエローって使われるんですよね、うん、だから子供のあのレインコートとか、
そう
そうそう、
幼稚園生がイエローを着ているイメージとかありますもん ね、
あとね、幼稚園生の子が持つ傘とか、うんうんうん、そう、だそれはあの僕ここにいるよと、私ここにいるよとかってそれを知らしめる色だったり、うん、あとこう明晰性、こう人が見てそれをキャッチするっていう、でこれはあのそれが潜在意識にイエローがあるんですよ、
ということは、うん、奥深く、
そう奥深く、うん、で潜在意識にこれがある場合っていうのは、特にこのイエローがある時っていうのは非常にこう自分がクリアになろうとしてるとかなり、うん、な、うん、なんか何かがこの古い魂、うん、その自分がお父さんお母さん、その上のおじいちゃんおばあちゃん、もっとそのご先祖様からずっと受け継いできた古い、こうずっとずっと受け継いできた自分の DNA、
うん、
自分が持っているものに目を向けるって色なんですね。だからこう手を広げた時に自分が何を持っているか、
うわ、
そう、そうするとそのなんか持てないものを持つのって苦しいわけですよ、うんうん、だけど実は自分っていう人間にはたくさんの可能性を、ご先祖様からたくさんの DNA がこうね連鎖されてきて、私には両親は2人しかいないけど、この両親にも2人ずつ両親がいるわけですよね、うん、そうすると7代上では144人になるわけ。
そうか、
そう、
はい、
うん、だからもう本当に7代上から言ったら144人の人のいろんな頑張ってきたものが DNA として私なら私のれちゃんにもそれが来てる、
うん、
だからなんか自分がいただいてきた自分のそのものにこう目を向けるというか、そういう明晰性、自分がこう自分がもうすでに持っているものに光を当てましょうというボトルですね。
うわ、じゃあ手を広げて、はい、うん、今私が持っているものってこうして元気で働けていることとか、もちろん今着ているお洋服もそうですし、数え上げたらキリがないっていう風になっちゃいますよね。そんな全てがご先祖様から伝わってきた全てになるわけだ。
そういうこと、
そうなるとなんかありがとうとか嬉しいなとか、うん、あじゃあここは大切にしようとか、うん思えますよね。
そうだからそれを使っていくっていうことを教えてくれてるボトルですよね、うん、なんか目持っていないものに目を向けるんじゃなくて、うん、持っているものに目を向けましょうっていう、
うん、そう考えたらなんか本当に心からのありがとうにつながっていく気がする、うん、
だから上がほらロイヤルブルーでしょ、はい、ロイヤルブルーってさっきから言ってる3つ第3の目だからを表す色だから、うん、目に見えないものを見なきゃいけない。そうだから自分の持っているものにもう一度目を当てる、うん、あの光を当てる そう、そこにちゃんとフォーカスしていく。ないものねだりじゃなくて古い魂をそうもう一回奮い立たせるというかご先祖様からいただいた古い魂に対してスポットを当てる、うん、それがそうあなたの持っている一つの力ですよっていうことですよね、
うんうんうん。そうなると、うん、自分自身の今持っているものを認めるっていうことになれば、
うん、
本当にこう自分を愛するきっかけにもなるし、
うんうん、
自分を大切にするきっかけにもなりますよね、
うん、そうそうだよね、うん、
ね、いつも話が深いな千歳さん楽しい
ね、なんか、うん、だからそう思うと、うん、やっぱりこうなんかさないものねだりばっかりしちゃうじゃない。あの人背が高くていいなとか、
うん
ね、
うん、
あの肌綺麗でいいな、うん、目が大きくていいなとか、
うん、
なんかやっぱりでも自分がもらってきたものにやっぱり目を向けるっていうことが自分を輝かせる、
うん、そうか今日教えて
なんか素敵なボトルをパッと引きましたね。
いやちょっと
メッセージ性の高い
毎回本当に今なんだかこう聞いてくださってる方、
うん、
毎回このラジオを聞いてくださってる方変わるじゃないですか、
うん、
まあ、もう本当に不安で毎回聞いてくださってる方ももちろんいらっしゃると思うけれども、うん、今日は聞けなかったとかたまたま今日初めて聞いたとか、
うん、
いう方たちのエネルギーに合うものをきっと選んでくれてるんだと思うんですよね、
う
ん、
ねえ不思議だね、
うん、不思議。やっぱりこのオーラソーマっていうのはとってもスピリチュアルで、
うん、
まさに目に見えないもの、
うん、
第三の目で感じるものなんでしょうね、うん
う
ん、
そうだから第三の目をあのこう強化していくと、うん、私たちは多分すごく生きやすくなるんだと。二つのこう見えるものだけが世の中じゃないっていうことを知りなさいよってボトルですね47番。
そうか今日千歳さんに教えていただいた今日のカラーは、ボトルで47番を教えてくれました、はい、ロイヤルブルーとそしてレモンイレイエロー、
はい、
オールドソウル。今自分が持っているものを大切にする、
はい、
愛おしむ、
うん、
そんなボトルそんな色を今日は伝えていただきました。千歳さん、はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。今日も素敵なお話ありがとうございました
はい、ありがとうございました。